宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第191回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？早速今週もお便りを頂戴しておりますので、ご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。ブログが更新されてホームページがリニューアルされてました。気になったのが、生け花を教えてくれるんですか？興味もありますが、それよりもマイマイに会えるという気持ちの方が強い。そんな私でも大丈夫ですか？とのことです。ありがとうございます。そうなんですよ、ブログ更新したらね、またね、日記どころか周期どころか月記にもなってなかったっていう、はい、そんなブログの更新内容はホームページをリニューアルしたよだったんですけれども、ホームページはね、でもね、ものすごく大幅にがっつりリニューアルいたしました。うっかりね、消さなくていいデータサーバーから消して、もう一度上げ直して、なんかね、2ギガぐらい行ったり来たりしてたんですよ、データが。なかなか30分ぐらいかかりました。はい、いや、リニューアルが30分じゃなくて、データのやり取りがね、30分、そんな感じです。ぜひぜひ覗いてみてください。で、そうなんです、いけばな教室をねやります。ご希望があれば教えますというページも作ってあります。本当にちょっとやってみたいなとか、すごいがっつりやりたいな、でも大歓迎です。はい、マイマイに会えるという気持ちの方が強い。あ、宮永に会いに来てくださる。それでも大丈夫です。大丈夫ですが、きっちりお花は生けていただきます。やっぱりね、直門っていうところなのでね、家元直属の一つのお教室に通っているので、流派の名前を背負ってしっかりと教えることができるようになりたいなと思っていますので、体験だろうとがっつり教えさせていただきます。なので、しっかりお花を生けていただけるのであれば大丈夫ですよ。ぜひぜひお待ちしております。ちょっとスパルタかもしれないけど、いや、ほら、教わったようにしか教え方ってわかんないじゃないですか。声優の学校もそうだけども、教わったように教えてるので、お花も教わったように教えるので、スパルタかもしれません。でも、まあ、楽しく教えていきますので、ぜひぜひお越しくださいませ。お茶会のようなノリで来ていただいても大丈夫ですよ。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流商鵜飼と小笠原父島のエコ民宿 in 甲森亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大甲森の住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大甲森が羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿in 甲森亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで、改めまして宮永舞です。さて、今日は子供の日ですね。そんなお便りをいただいております。ご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。今日は子供の日。子供の頃のマイマイの話を聞く前に、明日誕生日です。今年もお祝いしてもらえませんか？とのことです。ありがとうございます。そうでしたね、去年もお祝いの歌を歌わせていただきました。では今年も同じ歌ですけれども、変わり映えしませんけれども、歌わせていただきたいと思います。 Happy birthday to you, Happy birthday to youHappy birthday, dear ガジュマルの小枝さん。Happy birthday to you. というわけで、お誕生日おめでとうございます。 1年経つのは早いですね。うんうん、いや1年どころかね、もうねずっとね、あ早いなーっていつも思っております。1日が終わるのも早いなーって思ってますけれども、はい、子供の頃はそんな風に思ってなかったよね、きっとね。そうですね、宮永がどんな子供だったかっていうとですね、うん、いや実はね、割と道草を食ったりとかですね、そういう子だったんですよ。まあ今も変わってないんだけれども、例えば小学校に行きました、これは目的があるから行くわけですね。うん。で、小学校から家に帰ります。で、ここもね、本当は家に帰るっていう目的があるんだけれども、でもまあ、学校に行くぞっていうほどの目的ではないわけですよ。そこまで意志の強い目的ではないので、目に入るものがいろいろ気になってしまうと。おー。この花なんだろうとか、あ、虫だとか、猫だとかですね、うん、目に入って気を引くものがあると、そっちにフラフラ、あっちにフラフラ、そしてランドセルが重たいので下ろし、その近くでまあ遊んでいるわけですね。遊んでいるというか、何かに気を取られてそれを眺めていたりするわけですね。で、たまに近所のおばちゃんとかに、あら、まだ帰ってないの？早く帰りなさいよって言われて、はーいって言いながら、そのおばちゃんの多分お買い物とか行くところなわけで、見送りで、おばちゃんが買い物を終えて戻ってくる。あら、まだそんなところにいたの？早く帰りなさいよ、はーい。まあさっきよりはね、数メートルは進んでるわけですよ。でもまあ気になってね、いろんなことをね眺めたりして、で、よくやっていたのが、重たいからって手から外して置いといた体操着袋をどっかに置いてきたりとか、一番ひどいとランドセルをどっかに置いてきたりとかね、しておりました。ただのダメっ子ですね。うん、いやさすがにね、小学校の高学年というか、まあ、真ん中4年生を超えたあたりからはそういうことはなくなりましたけれども、 1,2 年生の頃はそれが当たり前で、3年生でもなんかこうふとね思いついて、こう図工で作ったねお船とかを川に浮かべてみようと思い立ち、浮かべたところ船がどっかに行ってしまいそうになって大泣きしながら追っかけてみたりとかですね。うん、とてもなんていうか後先を考えていないというか、うかつな子供でありました。全然しっかりしてなかったですね。うん、なんかね結構しっかりしてなくって、で最近やっぱりしっかり者扱いというか、違うんだよ、しっかりはしてないんだけれども、なんかしっかりしなきゃいけないポジションに振られることがやっぱり増えてきまして、まあねしょうがないですよね。うん、そうすると、あ、しっかりしなきゃなって思ってしっかりしていたりするわけです。というわけで、子供の頃の宮永は全然しっかりしていない、うかつなおっとりとした子供でありました。はい、それは全然変わってないぞ。というわけで、今週は帰ってきたお散歩小道、久しぶりにお散歩の様子についてお伝えしたいと思います。今回はですね、伸び止め用水、これね伸び止め用水とも言うみたいなの、伸び止め用水もしくは伸び止め用水。ちなみに辞典とか結構伸び止めってなってることが多いんですけれども、今回のお散歩の出発地点となりました新座市役所、新座市では伸び止め、濁らないルビが降ってあることが多いようです。というわけで、伸び止め用水の、新座市役所のところから東久留米駅あたりまでをお散歩してみました。このね、伸び止め用水、あ、もう言っちゃうね、濁っちゃうね、うん、伸び止め用水はですね、立川市の方、玉川上水から 新河岸川っていうところまで、なんて言ったらいいんだろう、武蔵野の土地、昔は水がねあまりなかったらしいんですよ。そこに生活用水を引くために引かれた人工の、まあ、用水路であります。なんか鯉とかいたりします。うん、あ、鯉とかがいるのはね、あの清瀬市の方とか、あとは東久留米市とか、どっちかっていうと多摩川上水寄りの方かな、うん、にいましたね。でね、この伸び止め用水なんですけれども、横にね遊歩道があったりとかして、結構ねお散歩に適してるんですよ。ただね、すごい難しいのが、ここから遊歩道が始まるよみたいな看板があるのね。で、そこには確かね清瀬駅まで5キロとかそんな感じで書いてあるの。そっか、この道5キロも続いてて、でもここ歩いてくと清瀬の駅に着くんだなみたいな感じで思って歩き始めるでしょ。え、ちょっと待って、全然5キロとか進んでないんだけどっていうところで、いきなり道路によって分断されてたりするでさ、分断されてさ、そのまあいいよ、分断されて渡ったところにあればいいんだけど、ないの。え、ちょっと待って、どこに続きはあるのっていうか、5キロはどうしたみたいに思ってるでしょ。うん、まあでも一応ね、こっちこっちみたいな感じで方向指示はしてあるんですよ、看板で。で、その方向指示の看板を辿っていくと、なぜか高速道路を渡る羽目になったりですね。あ、上をね、高速道路の上を渡って、で、まだ行って、でも全然まっすぐじゃなくて途中曲がったりもして、で、またいきなりふわっと伸び止め用水の遊歩道みたいなのが復活したりするという。どうなってるんだ、伸び止め用水。これ本当に全部つながってるのかって思うんだけど、つながってるみたいなんですよ。なんかね、あの遊歩道みたいに見えてないところも道路の下を通ったりとかしてつながってるみたいです。そんな感じです。はい。でね、まあそんな多摩川上水方面を目指してテクテク歩いていきますと、伸びすぎたタケノコがですね、先が折れた状態で、でもタケノコの皮がついた状態で、あ、育ったんだなっていう感じで残っていたりとか、なぜかいきなりカモがね、すごい、しかも人が近くを通っても全然気にしてないカモがね、2羽いて、最初ね気づいた時、あそこなんかいるよねって思って、なんだろうで、だんだん近づいてって、え、鳥、あ、カモだって思ったわけですよ。でもさ、カモ、まあ、カモにあんま近づくことはないんだけど、例えばハトとかさ、ね、鳥がいて、ハトとか、向こうの方にいて、あ、ハトがいるなーって思っても、人間が近づいていくとさ、まあ、最初避けるというか、だんだんだんだんこう向こうが離れていくじゃない。うん、カモね、確かに、ちょっと避けてくれたんだけど、避けたけど全然逃げる気ないっていうか、あ、うん、ちょっとお前らが通れるスペース作っといたぜ、みたいな感じで、道路というか、その、まあ、同じとこ通ってんだけど、遊歩道の端に寄ったら、そのまんま、なんかガガって感じで見送ってくれて、え、いや、ちょっとあなた方人に慣れすぎでしょみたいな、カモがいたりとかですね。うん。まあ、でも、まだね、季節的に蚊がいないから、いいよね。うん。なんか、のんびりとお散歩いたしました。いやね、夕方から歩き始めちゃったからすごい残念だったんだけれども、その新座市役所のところあたりからね、歩き始めたんだけど、新座市役所の向かい側にはですね、平林寺でいいのかな、平らな林のお寺、うん、そんなお寺がありまして、結構ね、森が広いみたいなの。で、道路挟んで、水族圏の森っていうのがあって、あの、睡眠の水にね、足に軒先で水族圏の森なんだけど、があって、その水族圏の森もね、そのお寺の持ち物だったんだって。もともとはなんかその辺を 治めていた、まあ、お城の城主の人のお家があったとこだけど、その後、菩提寺がそのお寺で亡くなった後、お寺に寄付されて、で、ずっとお寺の持ち物だったんだけど、で、今も持ち物は持ち物なんだけど、なんか、ああ、じゃあ有効活用してくださいね、みたいな感じで、市に貸し出されていて、今そこがお散歩できたりとか、建物が、うん、市のものとして貸し出しできて、いろんな人が使えるようになっていたりするそうです。なんか、新沢市って、あんまり行ったことがなかったんだけれども、あ、結構観光するとこあるな。今度もっとゆっくり来てみたいなと思ってしまいました。やっぱりさ、歩いてみると見つけるものっていろいろあるよね。はい。というわけで、今週の一冊、新藤孝博作、秘密結社にご注意をという本を読みました。いや、これね、本屋さんで見たときに、帯に、このミステリーがすごいっていう、賞があるんですよ。その賞の優秀賞を取った作品ですよって書いてあって、あ、そうか、ミステリーなんだなって思いつつ、秘密結社っていうね、もう題名に惹かれて買ってしまったんですけれども、まあ、主人公ですね。主人公でいいのかな？いろんな人が出てきて、みんなちゃんと見せ場があっていいなって思うんだけど、最初に出てくる青野さんって人が、会社をね、クビになってるんですよ。まあ、この理由はちょっと置いとくとして、会社をクビになっちゃって、まあ、お家でプラプラ、自宅を警備していたところ、なんかここに就職しませんか？みたいな感じで就職したところが秘密結社だったという。で、そことか、そこの会社内とか、その会社から言われてやってみた仕事で出会う人とかがいっぱい出てきて、それぞれがあれこれどうなってんの？どうなってんの？って結構ね、最初バラバラでピースが。うん。この話、てかこの風呂敷畳めるのかなってぐらい広がってくんだけど、最後綺麗に畳まれてます。なんかもうね、読んでて、おーって思います。すごい！すごい！そして面白い。結構ね、キャラクターが濃くていいなって、なんかすごい面白く読みました。なんかぜひぜひ続きが出るといいなって思ったんだけども、まあ、とりあえず今調べてみたところ、まだその続編みたいなものは出てないみたいです。でもこの作家さん面白いから他の話も読んでみたいなと思いました。ぜひぜひご興味湧きましたら読んでみてください。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛と清々しい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流賞雨会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。最後にもう一通お便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、マイマイが丁寧に教えてくれたので SNS について少し分かりました。でも決めかねているので、とりあえず保留にしときます。前回の更新は不具合があったそうですね。なんというか、前よりトラブルが多い気がするのは気のせいですか？とのことです。ありがとうございます。そうですね、SNS は本当にいいところも、まあ、めんどくさい、危険なところも、両方合わせ持つものだと思うので、うん、やろうって思ってしっかりやられるのがよろしいのではないかと思います。で、トラブル。そうですね、トラブルですね。増えてますね。はい。まず、宮永のボンミスとか、あと、攻めた結果失敗っていうのが、 増えている原因ではないかと思います。そうですね、ボンミスはダメですね。ボンミスは今後もっと確認をして、ちゃんと確認をしてからアップする、アップする前に確認すると、アップしてから確認しないと、そういったところを心がけていきたいなと思います。でも攻める姿勢は失わないぞと思っております。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と入れていただくと必ず見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄なども利用してどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは